マルコの福音書3章の20節から30節をお読みいたします。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼベルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら立ち行かずに滅んでしまいます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強いものの家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家も略奪できます。まことにあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。宣教です。ただいまの箇所からイエスの御業をめぐる論争と題して、大高先生にメッセージをいただきます。
お祈りを捧げます。私たちの天におられる父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。今日も私たちを礼拝へとお招きくださり、あなたを礼拝する特権をお与えくださっていることを心から感謝をいたします。先ほどの祈りにもありましたように、昨日は幸いなチャペルコンサートの時を持つことができました。どうかあのコンサートからいつかあなたを求める方が起こされていきますように、私たちがいよいよこの地域で使え、福音の種をまき、主がその種を芽生えさせてくださいますようお願いをいたします。神様、私たちはこれからあなたの御言葉に耳を傾けようとしております。どうかあなたが豊かにお語りくださいますように、私たちも語られる御言葉にしっかりと耳を傾け、あなたの御言葉に応答して生きることができますようにお助けください。この礼拝に様々な思いを持って集っておられる方々がおられます。喜びを持って礼拝に来ている方もいれば、中には辛い思いや悲しみを抱えつつ礼拝に来ている方もおられるかもしれません。一週間の疲れを引きずりながら重い体をなんとか教会へ運んできたという方もおられるかもしれません。主よ、どうかあなたがお一人お一人にお語りくださり、喜びに満たされている方にはさらに喜びを増し加え、悲しみを抱えている方には慰めを与え、疲れを覚えている方には新しい力を与えてくださいますようにお願いをいたします。また諸教会でも主の礼拝が持たれております。どうかいつものように説教者が御言葉を大胆に語り、まっすぐに真理の御言葉を語ることができますようにお助けください。そして全世界の教会が主の御言葉によって立て上げられていきますように、これからの御言葉のひとときを期待しつつ、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初にお詫びでありますが、先週の週報の来週の説教箇所には確かマルコの3章の10節から20節というふうにですね、書いていたかと思うんですが、 それを予習してくださった方には大変申し訳ないんですけれども、それは間違いでありまして、3章の20節から30節でありました。ちょっとある方からご指摘をいただきました。私はもう20から30って書いたつもりだったんですが、10から20で先週の箇所と一緒じゃないかということでご指摘をいただきまして、大変失礼をいたしました。20節から30節を通してですね、主の御声に聞いてまいりたいと思うのですが、前回マルコの福音書を取り上げた際、主にですね、イエス様が十二使徒を任命された箇所を見ていきました。イエス様の周りには多くの弟子たちがいたわけでありますが、特に12人をですね、特別に選んでイエス様のそば近くで訓練させるために十二使徒を任命されました。ここから新たな展開と言えるわけですが、今日はベルゼブル論争と呼ばれる箇所であります。ベルゼブルという言葉は後ほど説明いたしますが、イエス様がなさっている働きをめぐって論争がありました。イエス様は汚れた霊、悪霊から人々を解放していました。その時悪霊たちは、あなたは神の子ですと言ったりしたわけですが、そのような現象をどのように理解し評価するのかということが問われているのが今日の箇所であります。まず20節をお読みしますと、さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。イエス様が十二使徒を任命した時は山に登ってなされたわけですが、山から戻られて家に入られました。この家というのはイエス様の家のことではなくて、おそらくペテロとアンデルの家であったというふうに考えられます。すると群衆はイエス様が戻って来られたことを聞きつけて集まってきたわけであります。イエス様はその人たちを追い返すようなことはなさらず、同じ出来事を書いている他の福音書を読みますと、目が見えない人を見えるようにし、口の聞けない人を話せるようにされたようであります。イエス様はそのようになさっていたので、食事をする暇もありませんでした。そのような状況の中で21節には次のようにありまして、これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからであると。イエス様が家に戻られて、そして群衆が集まってくると、イエス様の身内の者たちがイエス様を連れ戻しに来ました。その理由は、人々がイエスはおかしくなったと言っていたからです。この身内の者たち、その親族の気持ちはわからないでもありません。おそらくこのイエス様の行動が異常に思えるほど、イエス様は本当に普通に30歳まで過ごされたのではないかと想像することができます。周りが驚くほどの変貌ぶり、それこそイエスはおかしくなったと言われてしまうほどの変わりよう。このイエスはおかしくなったというのは、冷静な状態から出てしまっているということを意味する言葉でありまして、他の聖書では気が変になったというふうにも訳されています。ヨハネの福音書の記述などを見ましても、イエス様の兄弟たち、イエス様には弟たちがいましたけれども、イエス様が生きておられた時には、その弟たちはイエス様のことを信じていなかったということが福音書に、ヨハネの福音書に記されています。復活された後は、そのイエス様の弟たちは教会の中心的な活動になっていくことになるのですが、この時点においては身内も無理解であったわけであります。また22節には指導者たちの評価も記されていまして、22節またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。わざわざエルサレムから律法学者たちがガリラヤまで来ていました。これは イエス様目当てに来てたというよりは、監視と言いましょうか。何を言ってんのかということを聞きに来たという感じでありましょう。立法学者たちは言うわけです。彼はベルゼブルに疲れている。もしくは、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出している。このベルゼブルというのは、綴りや語源が不確かな言葉であるようです。おそらく、家長や住まいの主人を意味する言葉であったようですが、それが転じて、サタンや悪霊の頭の別名として使われるようになりました。つまり、指導者たちは、イエス様の働きを、特にこれは悪霊から解放する働きを指していると考えられますが、それを悪霊に帰していたわけです。神の技、精霊の働きと考えるのではなく、悪霊の働きだと。ですから、悪霊どもの頭によって、悪霊どもを追い出していると言っていたわけです。で、ここで細かなことでありますが、言ったのではなく、言っていたとなっていることに注意をしておきたいと思います。言ったという一回的な行為ではなくて、言っていたという、継続的に、習慣的に言われていたということが記されています。ここから、この指導者たちの理解について、イエス様が例えを用いて反論していかれます。23節から26節をお読みしますと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したらその家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら立ち行かずに滅んでしまいますと。まずイエス様は次のように問われます。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？指導者たちの言い分はまさにこのようであったわけです。イエス様は、悪霊どもの頭によって悪霊を追い出している。つまり、サタンがサタンを追い出していると。これに対してイエス様は、どうしてサタンがサタンを追い出せるのですかと問いつつ、次のように3つの例えを挙げられます。1つ目、国を例に挙げまして、もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きませんと。確かに。国が内部分裂したらその国は立ち行かず行き詰まってしまいます。国としては成り立たない。二つ目、家を取り上げます。もし家が内部で分裂したらその家は立ち行きませんと。今度は国よりももう少し小さな規模。これも国と同様ですが、家の中で分裂があったらその家は立ち行きません。家として成り立たない。最後はサタンです。もしサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら立ち行かずに滅んでしまいますと。サタンが自らに敵対して立って分裂するなら、成り立たずに滅びるでしょうと。つまり仲間割れのようになってしまい、滅びるだけではないか、そう言われたわけです。イエス様としては、指導者たちの批判が的外れである、ということを言っておられるわけです。指導者たちの言い分は、国や家が内部分裂することであり、それは国も家も成り立たないと。それはサタンとと同じで、サタンが自らに敵対して立ち、分裂したら滅びるだけだ、とそう言われます。そして27節で次のように言われます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強いものの家に入って、家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できますと。少々物騒とも思えるテーマで話を続けられます。この強いものというのはサタンを表しています。そして家財とは私たち人間、つまりサタンに束縛され罪と死につながれている人間を指していると考えられます。つまり強いものであるサタンを縛り上げる、そうでもしないと家財である人間を略奪する、救い出すことはできない。イエス様がなさっておられることはこのようなことであるわけです。もともとは、 神のそば近くにいるようにと作られたのが人間でした。創造された時、神のそば近くを生きるようにと作られた。しかし人間はそこから、神様のもとから離れ、自分で生きていくということを選択しました。神様のそばで、神様の声を聞いて生きるのではなくて、自分でやりたいように、自分で全てを決断して生きていくということを選択しました。つまり、神様を中心、神中心ではなく、自分を中心に、自己中心に生きるということを選んだわけです。それから人は罪と死に束縛されるようになりました。サタンの支配のもとを生きるようになりました。それこそが自由な生き方で、自己決定こそが幸せだと思っていました。しかし、実際にその生き方が幸せかと問われると、日本の現状を見てどうでしょうか。貧富の格差は広がり、富む者は莫大な資産を持ち、貧しい者は一日の食事がやっとという金額でしか生活できないという人がいる。本当に最低限の生活を強いられる。それを自己責任という言葉で片付けられ、あなたがいけないのだ、あなたが努力しないからだと世間からは見られていく。神のもとから離れ、皆が自己中心に生きる末路、勝った人はいいかもしれません。しかし、いわゆる世間的に見て負け組とかって言われ方をしますけども、そのようになっていくと本当に貧しい生活を強いられる。もう本来はそのような生き方は破綻、自己中心的に生きる世の中というのは破綻しているはずですけれども、人間は神のもとへ戻る必要が本来あるはず。神が創造された通りに、神と共に生きる必要があるわけです。イエス様はその道を、神のもとへ戻る道を備えるために、この世に来てくださり、悪魔から解放をしてくださったわけです。強いものであるサタンを縛り上げ、私たち人間を救い出してくださった。イエス様の力強い御業、神の国というものが到来したわけであります。一箇所聖書を開いていただきたいと思いますが、新約聖書のエペソ人への手紙、2章の1節から5節を開きいただきたいと思うのですが、新約聖書のマルコの福音書よりももう少し後ろのエペソ人への手紙、ページ数で申し上げますと385ページです。新約聖書の385ページにエペソ書の2章1節から5節新約聖書の385ページにエペソ書の2章がありますが、1節から5節に次のように記されています。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですと。ここには神様が、イエス様がなさってくださったことが要約されています。背きと罪の中に死んでいた私たち、空中の権威を持つ支配者、つまりはサタンに従って生きてきたわけです。自分のやりたいように欲望のままに生き、生まれながら神の怒りを受けるべき者たちでありました。しかし憐れみ豊かな神は私たちを救い出してくださったわけです。神の愛によって救い出された。背きの中に死んでいた私たちはキリストと共に生かされたわけです。新しい命が与えられた。それはただ神の一方的な恵みによる救いでした。イエス様はサタンに勝利し、 私たちを解放してくださったわけです。それがイエス様がなしてくださっていることでした。悪霊に縛られている者たちを解放し続けられた。その働きをどのように理解するのかが問われているのが今日の箇所であるわけです。マルコの福音書に戻っていただいて、28節と29節で次のように言われます。28節は恵みの言葉、福音であり、29節は絶望とも言えるような言葉でありますが、28節と29節、誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。と。この箇所は、字面だけを見ますと、理解の難しい箇所の一つであります。ここを読んで、不安を覚えた方もおられるかもしれません。この箇所をどのように理解したらよいのでしょうか。まず28節は素晴らしい恵みの言葉、福音であります。人の子ら、つまり人間はどんな罪も許していただけるとあります。どれほど神を冒涜することを言っても許されるとあります。素晴らしい福音です。どんな罪も許される、神に対する冒涜さえも許される。これはイエス様が十字架にかかり、私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったことによって完全にもたらされました。私たちには罪の許しの恵みがあるわけです。しかし、続く29節には次のようにあります。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。この箇所を読んで不安になったことがある方、いや実は今も不安な方がもしかしたらこの中におられるかもしれません。自分が過去に犯した罪は聖霊を冒涜する罪に当たらなかっただろうか、いや実は最近犯したあの罪はこの29節の罪に該当するのではないか、そのように考え、この箇所を読むと心がざわつき、平安がなくなり、罪の許しを確信できなくなってしまうということはないでしょうか。聖書は基本的に文脈に沿って理解されるべきものです。ですからこの箇所もそのように理解する必要があります。ここではイエス様がなしておられる御業が問題となっていました。つまりイエス様は何によってその御業をなしておられるのかということが問題になっていたわけです。イエス様の働きは聖霊なる神様の働きなのか、それとも悪霊の働きなのか、悪霊の頭によって悪霊を追い出すような働きなのか、それとも聖霊なる神の御業であるのか。その評価をめぐって指導者たちはイエス様の働きを悪霊の働きだと言っていたわけです。先ほども触れましたが、言ったのではなくて言っていた、それは30節にも表されています。このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。継続的に、習慣的にイエス様は汚れた霊に疲れていると言っていたわけです。批判していた。そしてイエス様に対して心を固くなにし、心を閉ざしていた。彼らは光の技を闇の技と言ってしまう人たちでした。白を黒と言ってしまう。当時の指導者たちはイエス様のことを疑っている段階ではなく、懐疑的なのではなくて、もう確固とした立場、揺るぐことのない決断を、決定をしようとしていた。 で、この箇所で注意する必要があるのは、イエス様は律法学者たちに対して、すでにあなた方はその罪を犯しているとは言っておられないということです。しかし極めて危険なところに彼らはいました。イエス様がなしておられる聖霊の働きを悪霊の働きだと言い続け、心を固くなにしていた。イエス様が入り込む余地を作らず、断固として自分の考えを持ち続けようとした。つまりイエス様を心に迎え、悔い改めることをしようとしない態度であるわけです。そうなってしまうと当然ですが、悔い改めの機会を逸するわけで、許される機会もないわけです。イエス様に対して心を固くなにし、良心の咎めもない。すると当然ですが、悔い改めも不可能です。イエス様は、聖霊なる神様によってその働きを成しておられました。その聖霊を、汚れた霊、あるいは悪霊と混同し、善と悪を逆さにする。神の救いの行為を破壊的なサタンの力に帰するならば、神の許しの外に自分を置くということになります。ですからイエス様は29節のように言われたわけです。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます。先ほども申し上げましたが、この箇所を読んで不安に感じていた人がいたかもしれません。自分は許されない罪を犯してきたのではないだろうか。聖霊を冒涜していなかっただろうか。過去のあの罪は大丈夫なのだろうか。本当に不安なことというのは口には出せないものです。口に出せる不安ならまだ大したことはないということもあるかもしれない。私自身も本当に不安に思っていることや心配なことというのはこう言えなかったりします。過去の罪に人知れず苦しみ、この箇所を読んでは果たして自分は大丈夫なのだろうかと不安になるということがあるかもしれません。しかし、ある仲介者は次のように言います。自分がその罪を犯したと思っている読者たちは、第一に次のことを認めるべきである。すなわち、心配をしているという事実そのものが、神の聖霊に対する恋の強情な拒絶という罪を彼らが犯していないということを意味する。心配をしているという事実そのものが、神の聖霊に対する恋の強情な拒絶という罪を彼らが犯していないということを意味する。また、J.I. パッカーという方も次のように言います。キリスト者の中には、自分が許されない罪を犯してしまったのかもしれないと思って恐れている者がいる。実際には、そのような罪を犯していないということは、彼ら自身の苦悩が明らかに示している。許されない罪を犯した者は、良心の呵責を感じることはなく、無関心である。ですから、安心していただきたいと思うんです。自分は許されない罪を犯したのではないかと不安に思っている方は、むしろ大丈夫です。その思いが、自分は罪を犯しているのではないかというその思いが、許されない罪を犯していないことの証拠です。神の前に告白した罪はもう許されている。むしろその罪の許しを、十字架の許しをしっかりと受け取る必要がある。28節の御言葉を何度も何度も何度も読み、心に刻みつける必要があります。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。というこの許しの宣言をしっかりと受け取る必要がある。この恵みの御言葉を、福音をしっかり受け止めていただきたいわけですね。むしろ心配なのは、自分は大丈夫だとそう思っている人。この箇所を読んでは自分のことではなくて、あの人は大丈夫か、あの人はすでにこの罪を犯しているんじゃないかと考える人の方がむしろ心配になります。それは全く自分が見えていないからです。むしろ律法学者パリサイ人と変わらない。目が塞がり、自分を見つめる目がない。
まず自分の心を見つめ、自分の目の中にある丸太を取り除いてから、他の人の目の中の埃を指摘する必要があるわけです。29節の罪に関しては、文脈から丁寧に理解する必要があるということを合わせてご理解いただきたいのです。この箇所だけをピッと抜き取って、どうだああだというのではなくて、しっかりと文脈からこの箇所を理解する必要があります。イエス様は、律法学者たちがこの罪に陥る危険があったので、そのように警告をしたわけです。そのイエス様の憐れみ、すべての人を救おうと招いておられる愛のまなざしにこそ目を向けるべきです。今日の箇所は、イエス様の御業をめぐる論争でありました。イエス様がなさっていたことは、悪霊から解放する働きであるわけですが、それは悪霊の技なのか、それとも聖霊の技なのか。当時の指導者たちも、イエス様がなさっていた悪霊から解放する働きが実際になされていたということは認めているわけです。イエス様が悪霊から解放しているというのは認めていた。しかし、その働きを聖霊の技とするのか、悪霊の技と見るのかが問われたわけです。つまり、ここで問われているのは、イエス様をどのようなお方として理解するのかということでもあります。イエス様をどのようなお方として理解するのか。聖霊なる神の働きをなされるお方なのか、それとも悪霊どもの頭なのか。ここで問われているのは、その二者択一です。この朝私たちも、イエス様をどのようなお方として理解するのかということが問われている。27節にあるように、イエス様は力強い神の国の到来を示してくださった。悪魔に束縛されていた私たちを解放し、真の自由へと導いてくださった。私たちに罪の許しを与え、恵みの中を生きるものとしてくださいました。私たちは罪の許しの恵みを生き、真の自由の中を生きることができる立場とされました。今日問われていることは、このお方をどのように理解するのかということ。先ほど申し上げた通り、悪霊から解放される技が行われたことは、当時の指導者たちも認めている。しかし、その根っこの部分、この力の根源をどこから来たものと見るのか。悪霊なのか、聖霊なのか、神の働きなのか、悪魔の働きなのか。このイエス様の働きを悪魔の働きだと言い続ける人に許しがないのは、ある意味で当然です。心を固くなにし、イエス様の技を拒み続ける人に救いがないのは、ある意味で当然の結論と言えます。あなたは、このお方がなさっていることをどのように理解されるでしょうか。罪の束縛から解放し、真の自由をもたらすお方として受け止めていただきたいのです。罪の許しの恵みを存分にいただいて、喜びの中を歩ませていただきたいのです。クリスチャンがクリスチャンであることの一つの証拠は、罪が許された喜びに生きるということです。もう私の罪は神様から問われることもなく、最後の審判の時にも絶対に問われない。許されているんだ。その許しの喜びに生きていただきたいわけです。自分は許されてるのかな、許されてないのかな、最後の審判にならないと分かんないなっていうことではなくて、もうすでに許されているんだ。イエス様は許しの恵みを、許しの喜びを与えてくださるお方なんだ。そのように受け止めていただきたいと願っています。ひととき、御言葉の前に静まる時を持ちましょう。 お祈りを捧げます。私たちの罪を許してくださるイエス・キリストの父なる神様、恵み深い、憐れみ深いお名前を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中にいたサタンに束縛されていた私たちをイエス様によって救い出してくださったことを心から感謝をいたします。罪を許していただき、解放していただき、許しの恵みをいただけていることを感謝をいたします。しかし神様、私たちはなおも罪を犯してしまい、時に自分の罪は許されているのだろうかと不安に思い、自分は天の御国に入ることができるのだろうか、そのように悩んだり苦しんだりすることがあることを覚えます。しかし神様、あなたは私たちの罪を本当に許してくださり、どんな罪でも許してくださると約束してくださっていることをありがとうございます。不安になりやすい私たちでありますけれども、私が許されているということをしっかりと受け止めることができるように、ただただ十字架の許しの恵みを受け止め生きていくことができるように助けを与えてください。今不安に思っている方がもしこの中におられるならば、主が励ましてくださり、許しの恵みに目を向けさせてくださるようにお願いをいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。